皆さんこんにちは、笛吹き女子ひらみです。愛知県名古屋を中心に、演奏活動また教室の運営をしたりしています。昨日はですね、夏のイベントがありました。で、野外の外のステージだったんですけれども、星空が出ててね、すごい笛にぴったしのところでやれたんです。一人ずつのお客さんの顔も見れたし、お客さんの中でもリッチな気分で、私もなんかちょっとライブハウスみたいな感じでやれたので、すごい熱い演奏はできたと思います。拍手もいっぱいしてくれました。今、3年ぐらい前からなんですが、すごいどうしても欲しいと思ってるものの一つなんですけれども、笛で江戸の松江橋を吹くんですね。太鼓とか鐘も生徒さんでできるようになってきたので、今度私が踊りをすることになりました。ただ踊りはある程度やったんですが、肝心な獅子がいないんですよ。このラジオ聞きのお客様で獅子頭余ってるよって人いないですか？もし2個も3個もあって余ってるっていう方いましたら、どうぞラップパオに教えてください。お待ちしてます。今演奏しました曲は、江戸時代から伝わる祭り囃子です。そのうちで屋台とか正殿、鎌倉といろいろ分かれてるんですけれども、屋台を演奏しました。で、この曲は多分聞いたことある方も多いと思うんですけれども、例えば時代劇だとか映画のワンシーンとかですね、お祭りの風景になってくると陰でよく聞こえてくる笛の音だと思います。とても賑やかで、昔作ったと思えない素晴らしい旋律だと思ってます。篠笛のルーツっていうのははっきりしてないところもあるんですが、日本で一番最古の和楽器だと言われています。天の岩戸伝説って皆さんご存知かもしれませんが、そこで女性の神様が出てこなくなっちゃうんですね。岩の中から怒っちゃって出てこなくて、それをどうにか岩を開けなくちゃいけないということで、裸で踊ったと言われるんですが、裸で踊りながらそれに合わせてもうこの篠笛を吹いたと言われています。その頃からどういったね笛を吹いてたかわからないですけれども、とても近いものだったと思います。篠笛を始めるには興味持ってる方も結構いると思うんですけれども、どこでやれるのかなっていうのは実際ありました。で、大きく一番手軽なのはやっぱり全国にある教室だとかカルチャーですよね。そういったところで習います。で、またはそれと反対になりますが、地域のお祭り、お囃子連だとか、ちょっと篠笛と同じ雅楽ですね、神楽林とか神社系のお囃子を吹く人もいます。いろんなやり方で、習い方で笛は手にすることはできると思います。手軽に体力も使わず楽しくね、長い付き合いでやっていきたいっていうおじさまおばさまの方がのんびり笛を始めてますね。笛を吹くことで呼吸がやっぱりとても大切になってくるし、特に呼吸を鍛えるですかね、修行だとか禅の修行だとか呼吸だとか、そういったことを考えなくても、楽器を笛を吹いてることで勝手に呼吸がそういう呼吸になってきますので、体にはすごくいいのかなとも思います。笛吹きは長生きが多いんですよ。篠笛教室の大体のペースだとかやっていく内容なんですけれども、もしやる場合は大体最初は1ヶ月ぐらいはですね、まだ指を押さえることなく、ただ息をこう送り続けるような感じで始める人も多いですね。でも私もそういうことやってたんですが、やっぱりみんな和楽器でも一番手軽な部類に入ると思うし、早くやっぱり曲を吹きたいんですよね。 なので簡単な曲からだったら、指がそんなに忙しく動かない曲だったらすぐ吹いたっていいと思います。だから早い人で3ヶ月ぐらいでもう叙情歌だとか、まあ、武田の子守唄とかね、そういった曲も吹ける人は吹けちゃいますね。で、年齢はあんまり関係ないです。若い人も年配の方も、笛がすごく好きな方だったらどんどん上手くなっていっちゃう楽器ですね。ラジオ忍べ教室、教室、教室、教室、教室。今日は目の前に今日初めて笛を吹いてくださる生徒さんが来てくれました。こんにちは。
こんにちは。はじめまして。よろしくお願いします。
お願いします。笛は全く初めてでした。
はい、はい、そうです。
そうですか。でもすごく興味を持ってくれたみたいで、はい、とても嬉しいです、
はい。
では早速吹いてみましょうか。どうぞ。
はい。
はい。じゃあまだいきなりですけれども、私の真似をしてみてください。はいはい、小指と親指で押さえて、
はい、
はい、で右の指はまっすぐ伸ばしてます、ね、はい、そう、うまいですね。で、はい、頭ですね、これ関東って言います。頭をこうやって挟むように持ってもらって、このまま下唇にこの穴をぶっと置いちゃいますよ、
は
あ、下唇にしっかり置いちゃいます、
はいはい、
それで笛を上にちょっと持ち上げながら、
はい、
外にちょっと回してみましょうか。
はい、
いいですね、はいはい、じゃあ口はそのまま閉じてもらって、まず吐いていっぱい吸って、はい、どうぞ吸って、
あれ
もう一回ゆっくりやりますよ。下唇にしっかり乗せます。乗せたら笛を上に持ち上げながら外にくるっと回しますよ。はい、吸って、まっすぐ息を、いいですね。最初にこうやってパッと出る人は少ないです。はい。そしたら今度はですね、今音が出ましたね。ただこの口をまず離さないでおいて、はい、いいです。左の手ですね、親指と人差し指で挟むように、こうやって滑らしていきますよ。
はあ、
ちょうど OK サインですね。左手で OK サインを作っているような感じ。そうすると最初の穴が見つかります。この指で、ちょっと難しいかな、右の指を、小指以外を離してみてください。いい感じですね。
はい、
これで吐いておいて、もう一回吸って、はい、どうぞ。そうそうそう。それが、笛で言う6の音です。
は
笛は数字で、楽譜が作ってるので、6の音と言います。じゃあ、これを、ふっふっふーと吹けますか？吐いて、吸って、
先生と音が違うと思うんですけど
ちょっと違いますね
それはなぜですか？
穴がちょっと隙間があるのかなそうです。で、今ちょっとプって感じがするので、
はい、
このプーなくしましょうか。そのままふーさん、はい、そうそうそう、いっぱい吸って、で、じゃあ長くどれくらい続きますか、はい、一息で3、はい、長いですね。うん、そうやってロングトーンをやったりすることもしますね。じゃあ簡単な曲なんかいけそうですのでいきましょうか。こういったホタルになります。指はロロロゴゴロ、
はい、
ちょっとやってみましょう。3、はい、ほ、
あれ音が出ない音が出ない、
待ってる間にずれちゃいましたね。そう、ほホタル、あ、そうです、そうです、それがホタル。すごい
すごいです。今感動しました。
でしょ、やってる本人もびっくり、はい、意外と簡単に出ちゃいましたね。
続きもやりたいんですけど、
あ、そうするとね、ちょっと私の笛はお祭り笛になっちゃうからちょっと違うけど、ちょっとやりますね。
いきなり最後までやるんですか。
いきなりいきます。こっちの水はって私歌いますからね。3、はい、ほほ、はい、ろーろーろーろー、いい感じですね。こんな簡単にやれちゃいました。
あ、感動しました。今日は
本当に、今日は初めてでした、
はい、初めてです。
やっぱり好きで始める人はすぐ音が出ますね、うん、簡単に皆さんも音が出ますので、ぜひ笛を始めてみてはいかがですか。
はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今演奏しました曲は私のオリジナル曲です、できたばっかりの曲だったんですけれども、今は一人でソロで吹きましたが、もともと二重奏のために作られた曲です。蘭城っていう笛の銘があるんですけれども、その蘭城の笛をですね、一回吹かせてもらった時がありました。人が吹いてたのもそうなんだけど、自分が吹いた時に今までにない音色の厚みがあったんですね。で、同じ今まで使ってた篠笛なんですが、なんて言ったらいいかな、篠笛だけじゃないような、どっか他の世界から来たような音色があったんです。低い低音も厚みがあったし、でどこまでも強い音がするんですね。でその強い音がバーッと浮かびまして、旋律を一気に書いたんですね。でこれを今は蘭城じゃなくて他の銘でも吹いてますけれども、吹くたんびに笛の強さだとか、なんていうのかな、芯のある力強さっていうのは感じますね。とても心地いいです。 今度発表会とかあるんですけど、曲のジャンルも、はい、ジョジョーカーとか、わらべ歌いきましょうとか、長唄いきましょうとか、笛らしい曲っていうのかな、和楽器がこういう音ですっていう演目もあるんですけれども、基本的には一人ずつの独奏の発表会なので、1年に1回唯一自分の舞台、自分だけの舞台なんですね、みんな。なので本当に自分がやりたい、笛じゃなくてもいいような、自分でこの曲好きだっていう曲を選んで発表してもらうことになっています。だから人によっては日本の普通の歌手、歌謡曲みたいな曲を吹く人もいるし、アニメソングですよね、をカラオケに合わせてとか、まあお囃子の人もいるし、自分で瀬戸さんの中で自分で曲を作って本番一人吹く人もいます。何でもありですね、何でもありでやってます。何でもありでも範囲があって大事にしなくちゃいけないのはやっぱり技術とか経験とかじゃなくて、吹いてる時の気持ちですかね。どうしても演奏中はうまく吹きたいだとか、失敗しちゃいけないとか、そういったのが浮かぶかもしれないんだけど、そういった気持ちはお客さんは特に求めてないんですよね。聞いてるお客さんっていうのは、その時なんかちょっと癒されたかったり、または皆さんが頑張ってる、自分と年が変わらなかったりね、経験もやったことないんだけど、どういう風にこの人は演奏してるんだろうって、そういう姿を見に来るのであって、曲の出来不出来を判断したり、そういったのはも発表会とか、まあそうですね、発表会にはそういった求めてないと思うし、演奏会でもひょっとしたらプロの演奏会でも技術も大事なんだけど、それ以上のものを求めて見に来るんだと思います。だからそういった気持ちを理解して答えなくちゃダメですよね。うまく吹こうとかじゃなくて、自分の素を出すっていうかな、自分が本当はこう思ってるんです、こうなんですっていうのを伝えるために笛を吹くんじゃないのかなと思いますね。教えてもらった先生、自分がいいなと思ってた先生の考えもちょっと影響を受けてるんだけど、私も最近になってようやく分かるようになってきたんだけど、楽しいも大事なんです。楽しい、心地いいも大事なんだけど、やっぱり笛は竹に穴を開けただけで、すごい単純素朴なんですね。だから自分の今思ってる感情が全部音に出ちゃうって言われてます。なので楽しくない辛い時でも楽しい音を出すと、やっぱりどっか偽りだったり不自然な音、そうじゃなくて辛い時でも、なんかいまいち体調が良くない時でも、そのまま笛を通して音を出してると、笛によって自分が楽になっていくのかな。その自分の心から気持ちを固めてから吹くんじゃなくて、吹いていくうちにそういう笛の力によっていい方向に行く、そういう感じで音がするような気がしますね。だから笛が中心で、それに人間が身を委ねるみたいな、習い始めた人は特に楽器に対してやっぱり人間が遠慮してるんですよね。楽器は別に楽器なんですよ。笛とかそのまま存在してるんですよ。人間の方がどっか、最近買っただとか、これ高かったんだよとか、これから大事にしなきゃとか、さあ、丁寧に扱おうとか思うんだけど、それは人間がどっか一目置いちゃってるだけで、自分の方からもっとコミュニケーションっていうんですかね。まあ、喋ったりはしないんだけど、触ったり、眺めてみたり、この漆の色を覗いたり、こういうことするだけで、もうなんか自分が長いことやってるような風に体がなってくるんですよね。だから笛を構えた時にもう違和感はだいぶそれだけで取れます、和楽器だけじゃないと思うんだけど、その上手くなるために練習はもちろんなんだけど、練習、息入れて練習するだけではやっぱりどっか痛い音っていうのかな、 一方的な、なんか無視したような硬い音になりがちなんですよね。だけどそうじゃなくて、もうちょっと楽器の方に、そのものに、音色とかじゃなくてそのものに目を向けて、まあ共に近づくっていうのかな、そういう気持ちでやる方が、音もやっぱりすごい柔らかくてあったかい音、またいい音、自分の思い通りのいい音が出てくれたりしますね。今日はラジオしのべえ教室をやってみました。皆さんもぜひしのべえに挑戦してみてはいかがでしょうか。笛吹き女子ひろみでした。